This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女、
女、女。
ババボシ、ウェロナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。
最近私がハマっているもの、ハマってるものじゃないな、気になっているもの、スピリチュアルブーム。皆さんどうですか？スピリチュアルハマってますか？私もね、まあ、嫌いじゃないんですよ。あの江原さんのね、オーラの泉、なぜかつけるといつも水曜10時11時過ぎみたいな時間で10チャンネルをつけてしまう。私江原さんに呼ばれているわなんていう風に思ったりもしますからね。でも、まあ、本屋さんに行くとスピリチュアル系の本がすごく増えてたりとかしていて、で、まあ、こういうこと言う人が増えてたりとかするんですけども、あの人の気ちょっと濁ってるよね、なんかあの人の波動悪いよね、そういう人が昔よりもなんか増えてるような感じしませんか？実際ね、私の周りでも、まあ、そういうことを言うような友達とかもねいますし、私自身もなんとなく隣の焼き鳥屋のおじさん、ちょっと空気悪いよね、あそこの焼き鳥食いたくないよねって、喋ったこともないし食べたこともないんだけども、そんなことを言ってしまったりとか、まあ、人を気で判断するみたいな風潮っていうのがあるかと思うんですけども、でもね、実際にねこれ言われたら結構きついなっていう風に思うんですよ。っていうのも、私自身が、まあ、少し前にすごく悩んでた時期があってね、いろんなこと ですごく沈んでる時に、まあ、友達にすごく最近気が悪い、波動が動いてない、良くないからなんとなく付き合いたくない的なことをね言われたことがあって、やっぱものすごくショックを受けたのね。語る言葉がそこで遮断されたというか、人格よりももっと深いもの、もう存在を、あなたの気が悪いって言ってさ、もう自分ではどうしようも手のつけられないところを、その本当それこそ背中の後ろに背負ってる何かをさ否定されたような、でどうしていいかわからないけれども、その自分というのがすごく汚い存在のように感じられてしまって、まあ、そういう感じ方も大げさだったのかもしれないけどね。でも気が悪いとかさ、波動が乱れてるって、なんか実はものすごくスピリチュアルではない冷たい言い方なのではないかなというふうに感じたりするんですけど、皆さんどうですか？ね、もう結構意地悪いと思うんだよね。例えば天皇とかさ、そういう人を高貴な人って言い方があるとすると、高貴な人の反対語、やっぱり汚れたっていうのって、その昔のスピリチュアル的なというか、やっぱりスピリチュアルな綺麗さ、そうではない汚さ、汚れみたいなとこと、どっかうっすらと結びついていくような、スピリチュアルと差別っていうのがすごく結びついていくようなイメージを私はね最近感じちゃってるんですけれども、スピリチュアル、綺麗なものも汚いものもいろんなものを合わせてね、まあ、人間だものと三つのような三つ王のようなこと言ってしまいますが、でもそんなスピリチュアルがすごく気になっている今日この頃です。皆さんはスピリチュアルハマってますか？それとも私は信じないという派でしょうか？マンコ持ちがマンコのためにお送りする番組バーボシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
今週もいろんなニュースがありました。日本航空の労働組合 JAL 労働組合が客室乗務員7000人分の個人データを無断で保有していたことが分かりました。このデータには思想心情や性癖をはじめ、合コン狂い、バカ、男好きするタイプ、流産といった言葉も載っていたそうです。組合の書記長はこのデータの存在理由について、プライベートな悩みの相談を受けることもあるのでとコメントしています。その他にもね、ブスとか父なし語って書いて、テテなし語って読むんですか、そういった言葉とか、まあ、ほとんど差別語だよね、がいっぱい載っていたそうなんですけども、まあ、客室乗務員ほとんど女性の7000人分のこのデータ、なんかさ、やっぱり想像しちゃうよね。いくらね、悩みの相談を受けていて、全てのねファイルを保存しようって言ったって、やっぱなんか男の女のファイルを作ってたんじゃないかっていうような、やっぱり疑いをどっか持ってしまいますよね。本当乗りたくないわ JAL というような気持ちですけれども、次のニュースです。 新潟県の関川村の住人11人が村八分にされたとして区長をはじめ3人に損害賠償を求めた裁判がありました。問題の発端は3年前岩名つかみ取り大会に住民たちが参加しなかったことから始まりました。これに対し区長たちが集落の総会で住民たちに村八分にすると宣言。ゴミ収集箱の使用禁止、山菜やキノコ採りのために入山禁止、集落の駐車場使用の禁止、村や農協の広報誌や連絡文書を配布しないという決議をしたそうです。新潟地裁は3人に220万円の支払いを命じました。JAL のニュースもそうですけども、このニュースもそうだけれども、その結局男の組織ってこんなものみたいな感じしませんか、ね、俺の言うこと聞け、そして俺のなんか、ね、お前たちは俺の手の内にやるんだ、ファイル作っちゃうぞみたいな、そういう怖い匂いがやっぱりするよね。そう、こんなものこんな程度なの、そうなのっていうような風に思っちゃいますけど、それを証明するようなこんなニュースも。入学式で国歌斉唱のピアノ伴奏を拒否した女性教諭が戒告処分を不服として最高裁で争っていた裁判、最高裁はなんと合憲との判断を下しました。まあ、どういうことかというと、まあ、女性の、ね、先生が君が代だけは伴奏しなかったと。それで校長はね、そんなことしたら俺が教育委員会に処分されちゃうんだと怖くなっちゃって、まあ、伴奏してください、だけど伴奏しません。そして何をしたかというと、テープで、まあ、君がよの伴奏したと。で、君がよだけそういうテープを流したのは、まあ、おかしいということで、まあ、学校が女性のその教諭を、まあ、処分したと。それはでも思想のね、思想信条の自由に反するのではないか、憲法違反なのではないかというふうに戦ってたんだけども、最高裁で校長がやったことは正しいっていう判断をしたそうです。でもどう考えてもさ、やりたくないってものを強制して罰を与えるってことがね、自由を犯さないかっていうとありえないですね。たった一人だけ、最高裁 の裁判官の一人だけがこれはおかしいってことは言ってるってことは、まあ文章に残ってるんですけれども、皆さんはこの合憲判断どう思いましたか。さて、私は今週気になっているニュース、今週というかね、気になっている人は東国原知事。ちょっとさ、出過ぎじゃない、いくらニュースがないとしても出過ぎじゃないっていう感じがしませんかね。えやっぱりさ、なんて言うんだろう、いくら失敗しても、その、まあ、いくら失敗しても人生がダメになるわけじゃなくて、何歳からでも再チャレンジできるんだよってことは素晴らしいことだと思うよ、思うけれども、それにしてもあんた応援されすぎだよっていう風に、何をみんなあの男に期待してるんだろうって気が私はするんですけど、どうですか。やっぱり男の熱い友情ってあるなっていう風に思ったね。例えばこれが誰だろう、東国原、まあ、そのまま東に該当する女性タレントっていうのはそもそも見つかりにくいよね。女の人軍団作んないしさ、ね、組織で東、なんだろう、たけし軍団みたいな女の軍団、橋田須賀子軍団、長は泉ピン子、例えば泉ピン子がシャネルで万引きして、まあ、芸能界干されたとしましょう。それから何年か後一生懸命勉強して慶応とかに入りました。泉ピン子慶応大学で勉強しました、頑張って。そしてね、まあ、熊本県の知事にね、やりきます頑張りますって言っても、やっぱりシャネルで万引きした過去っていうのは消してもらえないんじゃないかと。で、橋田須賀子もこんなに応援しないんじゃないかと、マスコミもあんなに、ね、泉ピン子に期待しないんじゃないかと思うと、まあ、東国原のなんかうさんくさい眼鏡のかけ方とかも気になったり私はするんですけども、皆さん東国原そんなに好きですか。ババアが読むとこうなるニュースでした。
Love. ないぐらつきに涙が出そう。泣いちゃったな、こんなことはもうやめにしようと思ったのに。見守るようなのどかな空に突然降って湧いたような雨、傘を差すのも尺だから濡れてゆくか。何もこれしき知るやる分かれる、ストレートだったらいいってもんじゃない。おお、泣いちゃったな、こんなことはもうあるわけないと思ったのに。広々と暖かな空に突然降って湧いたような雨、どうせすぐに消えてゆくなら濡れてゆくか。くしゃみが出ても Yeah 泣いちゃったな、こんなことはもうやめにしようと思ったのに。頼り切っていた青い空に突然降って湧いたような雨、いつかまたすぐに晴れるなら濡れてゆくか。
ここで一通メールを紹介しましょう。北原さん、こんばんは。吉田牛尾さんとのセックストーク聞きました。私の知らない世界が広がっていてとっても新鮮でした。北原さんが体験したり聞いたりして新鮮だったセックストークをぜひ聞かせてください。広島子さんからのメールでした。どうもありがとうございました。そうそう、先週のね、吉田牛尾さん、もうちょっとね、ちょっと頭がおかしなマンコやりまんぶりがすごかったですね。本当にびっくりしました。面白かったですね。で、まあ新鮮でだったセックストークと、というかね、今日はね、実はね、すごい非常にやりづらい状況がここにありましてね、なんと私の母親がスタジオにいるんですよ。母親の前でこの話をするっていうのはね、実に大変なものなんですけども、まあ、とは言っても、うちののり子、母親ね、ライピスクラブのパート、一番古株のり子さんと言われ、みんなに親しまれているんですけども、のり子さんも、まあね、会社で働いていて、若いスタッフに、のり子さんの、昔の人たちのセックス感ってどうだったんですかとか、普通に質問されていて、じゃあ、今度みんなに聞いてくるわとかいうふうにね、友達にいろいろと話を聞いているそうなんですけれども、で、やっぱね、でも、母親とか、その母親の母親の世代のその性の話っていうのは、やっぱりどうだったのかなって興味あるよね。で、まあ、素直に、やっぱ親子だとなかなか、まあ、聞きづらいものもあるんですけども、昔ですね、私がバイブ屋を始めた頃に、うちの母が、バイブを買ってったんですよ。で、誰にあげるのと言ったら、友達にと。で、その友達っていうのがね、まあ、夫を亡くしたばかりの、女友達だったんですけども、どうなのっていうふうにね、やっぱり思ったけどね。それで、その後には、うちの母親の弟が、まあ、亡くなって、私のおじさんがね、亡くなって、その時に、そのおじさんの妻だった人にも、バイブあげようかしらとか言ってたうちの母親が、その男はバイブかと、うちの母親にとっては。というふうにちょっと驚いた記憶がありますけどね、お母さん。ということで、私は新鮮だったセックストークというか、まあ、うちの母親のセックス感、ちょっとびっくりしたことがあります。まあ皆さんもね、どんなセックストーク、母親にそういう話聞いたことありますか？したことありますか？あとはね、こんなのもあって、うちのおばあちゃんに、うちのおじいちゃんとどうやって出会ったの？おばあちゃんとおじいちゃんどうやって出会ったの？って言ったら、うちの祖母が言ったこと、犯されたんだ。もうびっくりしましたね。隣で母親が泣いてましたね。ということで、皆さんもこんなお母さんのセックストーク聞いちゃったみたいな話があったら、ぜひぜひメールください。メールはlove@lifeisclub.com か、メールを送ろうクリックしてくださいね。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、ディーバカップ、ディーバカップ、釣り鐘の形をした手のひらサイズの不思議なカップ。透明な色をしていて、中は空洞。ラーピースクラブに並んでおいてると、初めて見る人は必ず言う、何に使うんですか、これ何ですか。 私も初めて見た時は驚いた。これ一体どんなバイブ？バイブではありません。それは月経用品なんです。驚いた。こんな硬そうなもの入るわけないじゃない。でも入れてみた。簡単に入った。入れてみて驚いた。血が全く漏れない。あんだけ出ていた血はどこに行っていってしまったのと思うほど、ディーバカップは膣の中にすっぽりと収まり、血を外に出さなかった。そして出してみてまた驚いた。思ったよりも血の量が少なかった。そしてそれは血というよりも血のトロみたいなものが入っていた。月経、パンツにナプキンを貼っているだけではわからない月経の世界がある。私の生理の色、匂い、そして形もある。そんなことに気づいたディーバカップ、4800円です。マンコ持ちがマンコのためにお送りする番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。そう、ディーバカップね、あの先々週も話したかな、内田春菊さんが漫画に書いてくださってね、本当にあった笑える話っていう、そこでもうすごく最近売れてるんですよ。でも本当にいいからぜひ使ってみてください。月経ってものの価値観がぐっとね変わるような道具なんですよ。本当おすすめです。ということで、あの、まあ、いよいよ今日ですね、3月3日土曜日の夜、7時からパフナイトで、ラウピースクラブのコラムを書いてますアンティルが、ワークショップをします。 FTM レズビアンと FTM のボーダーはあるのというような話で、セクシャリティに関心のある人、アンティルに会いたい人、私も行きますのでぜひぜひ来てみてください。それから、アンティルのワークショップ、来週の金曜日の夜ですね、その日も、3月の5日、ホームページ見てくださいね。ハーネスワークショップ、まあ、ハーネスを使ってどんな風にね、まあ、性が変わるのか、セックスが変わるのか、本当ね、バイブやね、舐めちゃいけませんよって、別に舐めてないかもしれないけど、ね、本当にね、道具を持つことによって、まあ、そのディーバカップもそうだけども、自分はこういうもんだと思ってた世界がガラッと変わったりとかすることってやっぱあるんだよね。なので、セックス、何も使わないナチュラルがいいのよっていう風に思ってる人、もう騙されたと思って、ハーネスとかディルドとかバイブぜひ使ってみて、本当に体とか、本当ね、何だろう、何か変わるようなもの、イメージが変わるようなものっていう瞬間があるかもしれませんね。ということで、まあ、最後宣伝みたいでしたけども、今日もマンコ持ちがマンコのために送る番組は星、ひな祭りですね皆さんどんなひな祭りを過ごしてますか。ということで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。私は私へ